と福音の時間です。味覚の秋です。おいしいものをいっぱい食べると体が元気になります。いいことですね。でも聖書はそれと同時に心も元気になる必要があると言います。そしてそれを養ってくれるのが神様の一つ一つの言葉なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私は地方から遊びに来た友人を連れて大阪城を案内しました。すると広場に路上パフォーマーがいて大道芸をやってるんですね。それで一緒に見ておりましたら、そこのあなたアシスタントしてくださいとか言われまして、私が指名を受けたんです。そして二人で路上大道芸をやる羽目になったんですが、まあ、その芸のクライマックスというのは大きなボールの上に乗ってバランスを保ちながら燃え盛るバトンを三本ジャグジーしつつ替え歌を歌うというもんでした。私は燃えるバトンを下から投げて渡す役でしたが、近くで見れて得した気分になりました。そしてつくづく感心したんですね。私は不器用な男で一回に一つのことしかできません。ところがこの大道芸人は玉乗りをしながら炎のついたバトンを空中で回し、なおかつ歌まで歌って人々を沸かせてるんですね。後で聞いたら、ミスなくできるようになるために3年間毎日練習したんだそうです。そして今ではミスなくできるようになったけれども、それでも気が散ったり、他に心配事があったりすると失敗してしまうんだそうです。意識して集中しないとできないんですね。ところで私たちはどんな不器用な人でも生きてる限りは同時に何百種類のことをしているということをご存知でしょうか。例えば今ラジオの前のあなたはこのメッセージを聞きながら同時に呼吸し、歩きながら目で時計を見、血液を全身に駆け巡らせてるんですね。しかもこれらは全てあなたが意識してそうなさっていることではなく、無意識のうちにやってのけてることなんです。いや、自分でやってるというよりも、自分の意思とは無関係に体が動いてくれてるんですね。実は、命に関わる活動というのは、すべて自律神経によってコントロールされてるんです。あなたの意思から離れて、自ら律する神経によって、勝手に動かしてくれてるんですね。私たちが意識して動かす臓器は 1% です。99% は本人の意思を超えたところで支えられているのです。すなわち、人は自分で生きているのではなく、神によって生かされているのです。神とは一体どんな方でしょう？あなたの肉体の命を今日も支えている方です。一瞬一瞬、あなたの心臓を動かし、一呼吸一呼吸あなたの肺に息を保つ方。そしてこの方は私たちの肉体の命のことだけではなく、永遠の命についても準備してくださった神なのです。さて、聖書にこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この聖書の言葉の意味はこうです。神は愛してくださる神だ。一体何を愛してくださったのか。世を愛してくださった。では世とは一体何なのか。それは神を払いのけ、神から顔を背け、神と無関係に生きる人間の作る世界のことを世と言うんですね。神なんか大嫌いだと言って反逆している人類のことを世と言うんです。なぜ神は神を敵視する世を 愛されたんでしょうか。それはそのままでは人は滅び、死に、死後に永遠の裁きを受けることが定まっているので、それを見過ごすことができないんだと言うんですね。神はあなたが今確実に死に近づいていることを心底心配してくださっているのです。あなたが天国への備えなしに死に接近しつつあることを我がことのように案じておられるんですね。そこで神様は、私たちが罪許されて救われるためにご自身の一人子イエス・キリストを十字架にかけ、イエス・キリストの血によって人の罪の償いをさせたというんです。昭和を代表するクリスチャンの一人に香川豊彦という人物がおりました。彼は明治の終わりに神戸新川のスラムに入っていってキリストを伝えます。当時この地区は日本でも一二を争うスラム街でした。彼はその頃結核を患っていまして、余命3年を言い渡されておったんです。その時、どうせ死ぬんだったら食べ物がない、着るものもない、寝るところもない、そういう人々の中に入っていってそこで尽くして死のう、アルコール依存とヤクザと売春婦を前に、彼は喀血しながら血を吐きながら毎日毎日聖書を語りました。彼が最初に入った長屋は、1年前に殺人事件があって、その時の返り血が壁にこびりついたままの部屋でした。2畳と3畳2間のその家です。住み始めて1週間の間に毎日両隣のヤクザがドスとピストルを持って恐喝に来たそうですね。その時の様子を彼は日記につけました。その日記の表紙には喧嘩日記と書き込んだんです。彼はどんな乱暴者が怒鳴り込んできても一切非暴力を貫き通しました。それは勇気がなかったからではありません。喧嘩というものを本当によく知ってたからなんですね。実は香川という男は実に血の気の濃い男であったのです。その日記にこう書いてあります。私は喧嘩が好きだ。ここへ入ったのも喧嘩が好きだったからだ。私が喧嘩を好むのは人が殺されるからではない、本気でやってるからだ。口汚く罵り合うからではない、正義に勝とうとして努力しているからだ。刀がきらめくからではない、血がほとばしり出るからだ。赤い血が出たら、その時人はアダムの初めの心を取り戻すようだ。私はそれを見たいばかりにこのスラムに来たんだ。そして刀が空を切るとき、火鉢が宙を飛ぶとき、赤い血が流れて屍が路地に横たわるとき、静かに祈って考えた。人間って血を見るときが一番真面目であると。すごい文章ですね。普段は無気力で何を見ても感動しない、生ける屍のようになっているスラムの住民も、血を見た時だけは目を見開く、厳粛な心に戻るというんです。何かに打たれたかのように固まってしまうって。血とは、見えない命の見える部分だ。血を見た者は、そのものの命を見たのだと言わんばかりです。そしてそう書いたクリスチャン香川には当然思い描いていたものがあるんです。それはイエス・キリストの十字架なんです。キリストは一体何のために、誰のために十字架にかかったのでしょう。それは罪人のために血を流すため、いかなる罪人の罪をも償ってあまりある代価を支払うために、キリストは血を流されたのです。あなたの罪を完全に許し、清め、ゼロにするために、キリストはご自分の命である血を惜しげもなく流してくださったのです。香川の元には捨てられ、売られてきた子供たちが集まってきます。彼らは大抵栄養失調で、そして病気にかかったらひとたまりもありません。次々とバタバタ死んでしまうんですね。彼はそのために号泣しながら祈ります。全力尽くして力尽きて、あともう祈るしかないんですね。 ところで愛する者が死に瀕したとき、あらゆる手を尽くして命をとどめようと努力した。しかしその甲斐もなく死んでしまったときに悲しいです。しかしその悲しみの中に私はベストを尽くした。しかし仕方がなかった。医学よりも死の力が強かったと言える余地があるということはせめてもの慰めです。しかしキリストの死はこれとはまるで違ったんです。神はキリストを十字架から助けようと思ったら、立ちどころに十字架から救い出すことがおできになりました。そうしようと思えばできたにもかかわらずそうなさらなかったのです。神は初めからキリストを死に至らしめるつもりで世に送られたのです。なぜですか？あなたが救われるためにどうしてもキリストの償いが必要であったからです。神はあなたを愛しておられます。一体どれぐらい愛してくださったんですか？実にその一人子をお与えになるほどに。どうぞこのキリストを信じてください。
ここで今日のゴスペルです。ボイスオブグレイスで十字架の陰に。
十字架の陰に
はいかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご意見ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。そしてこの番組ではホームページを開設しました。アドレスは http://biblegospel.org スペルですけれども biblegospel.org こちらの方もぜひ覗いてみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。